6節から拝読をいたします。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地に偵察するために私をカディシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でも85歳になります。しかしモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシュアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。感謝を。
2週間前だったと思いますけど、伊勢から一人の若い女性と、一人の男、ここまで来まして、その前に電話もらったんですけど、一度集会に出れば、あの男の方は、入った瞬間、すぐ大きな声出して、ひどいところだ。それで、逃げてしまったんです。そういう集会だよ。2、3日前にまた札幌から手紙をもらいまして、一人の牧師からなんです。彼は、牧師全部やめて、やっぱり牧師制度はおかしい、会員制度、献金制度もおかしいと導かれて、どなたから叱れよあれよもらっても大いに喜んで、今度どうしても会いたいと。ですから、人の考え方によってちょっと違う。ある人とはひどいところだといい、他の人では嬉しくなる。今エティケの話を聞いても、初めて来られた方々はやっぱりちょっと一体どういうことかと思うでしょうね。少し前は病院に行っても家に行っても同じだというでしょう。変わってるじゃないか。手術の前に、意味は死んでも生きていても同じですと。主のものだからです。結局この確信を持つことこそが最も大切なのではないでしょうか。先週の火曜日ちょっとサボっちゃって、アメリカのボストンまで、月曜日から木曜日まで行って、僕でも葬儀があったんです。ちょっと困っちゃったんです。本当は全部日本語でやるつもりだったけど、誰も日本語わからないと聞いて英語になっちゃったんですけど、今朝クリスから聞いて、そのボストン大学の教授たちは、 20年ぐらい見えまして、非常に、まあ、感謝して、まあ、求めるようになったそうです。ですから、まあ、ぜひ、祈ってください。まあ、残されたご主人である明夫は、本当に、もう、大いに喜んでほしい、主を褒めたたいところです。まあ、奥さんは、脳血で倒れて、まあ、救護車の中でからは、まあ、自分の作った歌、イエス様大好き、歌ったそうです。ね、変わった紹介じゃないか。ね。まあ、今の読みました歌詞を見ても、カレブという男はやっぱり変わった男でした。まあ、野田横姉妹はよく言うんです。私はカレブのようになりたい、まあ変わったものになりたいという意味です。カレブとは結局主だけを仰ぎ見た人だったんです。誤解されても無視されても殺されても別にいいじゃないか。からはこういう心構えでもって主に使えたのであります。まあ、今朝やっぱりアメリカからの手紙を読んで、その中でイエス様の言われた言葉が出てたんですね。マタイでの9章36節からです。まあ、皆さんよくご存知なんですけど、まあ、イエス様の味方について、イエス様の切なる願いについての箇所です。新約聖書の中古ページですね。マタイ伝9章の36節から、イエスは群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。まあ、絶えず祈れと聖書ははっきり言ってるんですけど、何のために祈るべきなのでしょうか。まあ、このイエス様の御言葉によると、働き手のために祈りなさい。人の救いのために祈ることも確かに大切でしょうけど、それだけで決して十分ではありません。主は働く人を探し求めておられます。まあ、祈るか働くかのどちらかですか。もちろん両方です。当然です、ね、主は怠け者を祝福しようとしない、用いられえないのです。けれども働く人とは結局カレブのように主に使えるものたちです。カレブと男は本当に真心から主に仕えたのです。人はまあ救われているかどうかと考えると、もちろん人間のはっきり判断できないけど、まあ身を見て、もし人間は心から主に仕えたいと思えば、もちろんそれこそが救われた結果なのではないでしょうか。自分勝手な道を行こうと思う人は、いくら信ずろ信ずろと言ってもやっぱり疑わしいものなのではないでしょうか。パウロはテサロニケにいる人々に次のように書いたのです。あなた方は偶像を捨てて神に立ち返り、生きる誠の神に仕えるようになった。あなた方が救われただけではなく、あなた方は主に仕えるものとなった。これこそが要求されているなのではないでしょうか。まあ、聖歌の中で、まあ、ヨシュアのごとくという、まあ、歌があるんですけど、ヨシュアはよく知られている人で、まあ、モーセの後継ぎだったんですけども、ヨシュアの最も、まあ、親しい友であり働き手であったのはカレブでした。ヨシュアの決断とカレブの決断とは全く同じものでした。ヨシュアは、まあ、次のように言ったのです。 おそらく1メートル離れて後ろに立って祈ったカレブも同じ気持ちだったに違いない。あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕えよ。あなた方と関係なし、我々は一人ぼっちになっても誤解されても迫害されても我々は主に仕えよ。そしてイスラエルの民はその時同じ態度を取ったんです。結局ヨシュアは無理にして仕方がなくて主に仕えなくちゃいけないという疑問かの感じで言ったのではない。自発的に、まあ自由にされたものとして、喜びに満たされたものとして、彼は私と私の家とは主に仕えると言ったから、イスラエルの民も同じ態度を取ったんです。私たちは私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。と約束しただけではなく、彼らは本当に心を一つにして、主に仕えるようになったのです。ヨシュアの証とは大切だったけど、その裏のカレブの祈りも同じように大切だったに違いない。ヨシュアとカレブとは大体3500年前に、まあ、生きた二人でした。二人はやっぱり主により頼み続けたのです。一時的だけではなく、二人は絶えず主に頼り頼んだと聖書は言っています。まあ、先週もちょっと言いましたように、彼は自分のことについて次のように言ったのです。私は私の神主に従い通した。まあ一人だけ言えばあなたはちょっと思い込んでるじゃないか。目くらにされてるじゃないか。ちょっと傲慢になったのではないかと言えます。けども彼は自分についてそういうふうに言っただけではなく、モーセも同じことを言ったのです。モーセは誓ってあなたが私の神主に従い通したからであると聖書は言ったんです。それから主ご自身が同じことを言ったのです。彼はイスラエルの神主に従い通した。これは主なる神ご自身の判断だったのです。だからこそカレブの生涯は私たちが不信仰と堕落の真っ只中にあっていかに勝利を得るものとなることができるかを示すものなのではないでしょうか。もちろん当時のイスラエル人たちは主によって選ばれた人々だったんです。彼らは子羊の流された血の救う力を体験的に知るようになった人々だったのです。それだけではなく、彼らは救いを喜び主に従おうと心から願ったんですけど、まあ二人除いてモーセはもちろんその前に召されたんですけど、このヨシュアとカレブの除いてみんな途中でダメになったんです。まあ滅んでしまった地獄に行ったのではない。信ずる者は家の命を持っているし、もう生涯は確実です、天国です。けども主はイスラエルの民を用いられなかったんです。二人だけが生き残ったんです。まあ、この間ちょっと間違ったんですね。4小さい以上と言ったんです。ちょっと間違ったんです。訂正いたします。2小さい以上の人々はみんなダメになっちゃったと聖書は言ってるんですね。ヨシュア記の時でしたかね。まあ後でちょっと見てみましょうか。